健康すくすく19ページまで。毎月30日はカミング30デー。歯と口の健康に関心を持ちましょう。歯を失う原因をご存知ですか？歯を失う原因のほとんどが虫歯と歯周病です。いつまでも自分の歯で美味しく食べ健康を保つためには歯と口の健康が欠かせません。市では健康づくり計画、おいしい、楽しい、元気やないの中で、なくそう虫歯、歯周病をスローガンに、歯の病気の予防に取り組んでいます。特に重点的な取り組みについて紹介します。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。健やか元気くんのイラストが掲載されています。一人一人に取り組んでほしいこと。よく噛んで食べましょう。2月を除く毎月30日をカミング30デーとし、一口30回以上噛んで食べることを目標にしています。よく噛んで食べると唾液の分泌が活発になります。唾液には口の中をきれいにする作用があり、虫歯や歯周病の予防につながります。昨年度に実施した市民アンケート調査の結果によると、50% の人がゆっくり噛んで食べることを心がけていました。毎月30日はよく噛むことを意識し、みんなで口の健康を守りましょう。イラストが掲載されています。自分の歯と口の健康に関心を持ちましょう。歯の健康を守るためには予防が大切です。歯磨きなど毎日の手入れと合わせて、定期的な歯科検診を受診しましょう。気軽に相談でき、口の中の衛生指導も受けられるかかりつけ歯科医を持つことも大切です。そして歯を失う原因となる虫歯や歯周病など歯の病気の早期発見につなげ、早期に治療を受けるよう心がけましょう。イラストが2枚掲載されています。新型コロナウイルス感染症の影響で歯科検診の受診を控えている人へ。現在は徹底した感染予防対策がなされています。歯科検診の受診を迷っている人はかかりつけ歯科医に相談してみましょう。アデリー星パーク運動教室要申し込み。簡単エアロ。日時令和5年1月11日水曜、25日水曜、10時30分から11時15分。定員各回10人。参加料500円。持参物、室内シューズ。スロージョギング、マルアールクラブ。日時、令和5年1月9日月曜、16日月曜、23日月曜、30日月曜、10時から10時45分。米印、雨天中止。定員、各回20人。参加料300円。ニコニコステップ。日時、令和5年1月17日火曜、31日火曜、13時から13時45分。定員、各回15人。参加料500円。持参物、室内シューズ。申し込み開始、12月1日木曜から。申し込み問い合わせ、アデリー星パーク、電話 24-0025。 12月の健康相談要予約。健康相談の日、日時、毎週月曜、水曜、金曜、9時から11時30分。米印、祝日は除く。乳幼児健康相談、栄養相談。日時12月14日水曜、9時30分から10時30分。場所、いずれも市保健センター。申し込み問い合わせ、前日までに予約してください。市保健センター、電話 23-1190。 19ページ、心配事相談、無料、市民対象。日時12月6日火曜、9時30分から12時。場所、市総合福祉センター2階会議室。内容、家族、健康、福祉、医療などの悩み事相談。 問い合わせ市社会福祉協議会電話 22-3800。 体力測定会無料要申し込み。エアロバイクで体力を測定し、体組成測定も実施します。米印、81歳以上の人は体組成測定のみ。日時12月17日土曜、1-13時から、2-14時30分から、3-16時から、4-17時30分から。場所アクアヒル屋内。対象、医師に運動制限を受けていない人。定員各回2人まで。申し込み期限12月16日金曜。申し込み問い合わせアクアヒル屋内電話 24-0025。 イラストが掲載されています。屋内ファミリーサポートセンター交流会要申し込み託児あり。子どもの事故予防について、健康ヘッドケア講座、頭をほぐして生き生き元気に。日時12月7日水曜、10時から11時45分。場所市総合福祉センター4階大ホール。内容、1、子どもの事故予防について知ろう。2、簡単にできる頭と頭皮のほぐし方を楽しく体験しながら覚えよう。講師、1、市保健センター保健師。2、宮田久美さん、リンパインストラクター。定員15人、先着順、子ども同伴か。託児あり。参加料100円、お茶代、持参物、普段使っている櫛、動きやすい服装。申し込み期限11月30日水曜。申し込み問い合わせ屋内ファミリーサポートセンター電話 23-0668。 出来事、21ページまで。10月1日予約制乗り合いタクシー、伊勝マイカ号、厚木新名号運行開始。伊勝柳井間を運行する予約制乗り合いタクシー伊勝マイカ号、厚木柳井間を運行する予約制乗り合いタクシー厚木新名号の事業開始に合わせ、伊勝厚木両地区でオープニングセレモニーが開催されました。実施主体である両地区社会福祉協議会会長の挨拶やステッカーの貼り付けなどが行われた後、それぞれ第1便が出発しました。伊勝マイカ号の写真と厚木新名号の写真が掲載されています。10月5日お野菜クレヨンの寄贈。富国生命保険相互会社山口支社新蔵隆支社長、写真左から2人目がお野菜クレヨン200箱を市に寄贈しました。5色で構成されたこのクレヨンは、子供が口に入れても危険のないよう、収穫時に捨てられる野菜の葉などの安全な素材のみで作られており、新蔵支社長は、当社が来年創業100周年を迎えるにあたり、アートを通した子供と社会をつなぐ活動の一環として企画した、ぜひ活用してほしいと話しました。クレヨンは柳井県域の障害児通所支援事業所11カ所で活用されます。寄贈式の写真が掲載されています。20ページ。10月11日、人権学習啓発図書の寄贈。人権擁護難病患者支援団体の認定 NPO 法人未来プラネット有戸光義理事長、写真左が人権学習啓発図書一つ星咲き誇れ強くネクストシーズン240冊を市に寄贈しました。同法人が刊行したこの図書には、いじめや差別をなくすことを訴えた漫画や難病患者の闘病記などが収録されており、今後市内全小学校に配布されます。寄贈式の写真が掲載されています。10月12日国体レスリングで3位に入賞。 柳井警察署に勤務する山口直人さん、写真右から2人目が栃木県で開催された第77回国民体育大会レスリング競技グレコローマンスタイル 130kg 級で3位に入賞し、市長に報告しました。高校生へのレスリング指導も行う山口さんは、表彰台を目標にしており、有言実行できて嬉しい。指導している高校生にも背中で見せることができた。今後は12月に開催予定の全日本選手権に向けて頑張りたいと話しました。報告会の様子の写真が掲載されています。2月13日、ひずみ小児童が鳥の巣箱を設置。
ひずみ小3年生4年生が学校に隣接する森に鳥の巣箱を設置しました。
これは子どもたちに森林体験学習などを行う柳井ふれあい森の会、山重義則会長らが実施したもので、巣箱は6月に同会指導のもと児童が自作したものです。鳥が好むとされる日当たりの良い木に巣箱を設置するため、児童たちははしごを登り、懸命に巣箱を木にくくりつけていました。設置の様子の写真が2枚掲載されています。10月14日、タイ釣り大会の開催。第59回サザン瀬戸大畑タイ釣り大会が開催されました。新型コロナウイルス感染症の影響で3年ぶりの開催となった今大会には、83人が参加し、20隻の船に分かれて早朝から熱戦を繰り広げました。タイの部の優勝者は 4.24kg の大物を釣り上げた広島市の脇ひろ子さん、写真右でした。脇ひろ子さんの写真とタイ釣り大会の様子の写真がそれぞれ掲載されています。
21ページ、担当は柳沢ひろみです。24ページまで。10月16日、石井ダム祭りの開催。流北地区の町おこしグループブランニューフォース、河野博明会長による農林体験ゲームなどを中心とした催しが石井ダムパークで開催されました。新型コロナウイルス感染症の影響で2年ぶりの開催となったこの日、オープニングでは若葉保育園園児による太鼓演奏が披露され、訪れた親子連れなどはわら投げや丸太切りなどのゲームを楽しんでいました。写真が3枚掲載されています。若葉保育園園児による太鼓の演奏の様子が1枚と、ゲームの様子が2枚掲載されています。10月20日、市と株式会社泉が包括連携協定を締結。市と株式会社泉が包括連携協定を締結しました。これは地域活性化と市民の生活の向上のために相互に連携、協力して取り組むことを目的とした協定で、同社の溝口進上席執行役員 GMS 本部長、写真左は夢タウン柳井は県内では2番目に歴史ある店舗で、これは地域の皆さんのおかげ、できる限り柳井のために貢献したいと意気込みを話しました。包括連携協定式の様子の写真が添えられています。フラワーランドで奮闘中、地域おこし協力隊内村智美隊員コラム、ウッチーの柳井散歩、内村隊員の顔のイラストが添えられています。ほのぼのコラムも更新中と QR コードが掲載されています。9月から花の生産者さんやフラワーランドのスタッフと一緒に与田小学校や新城小学校の子どもたちと種から花を栽培する活動を始めました。 この活動は花育と呼ばれ、育てる経験から植物を身近に感じるもので、喜びや驚き、うまく育たなかった時の悲しさは植物の成長とともに私たちの心を育んでくれます。子どもたちは小さな種を落とさないよう大事に持ち運び、肩が凝ったと少し苦戦したり、土を触り気持ちよいねと笑い合いながら楽しく活動していました。育てた花は卒業式の彩りとして飾られ、関係者の皆さんへのプレゼントになるなど、誰かを笑顔にするために使われます。子供たちと過ごす時間は残りわずかですが、一緒に花の成長を見守り、たくさん笑って思い出になる時間を過ごしたいと思います。作業の様子の写真が1枚添えられています。22ページ小戸市コラム、柳井の先人たちの知恵と汗、臨時掲載、武士社会に巻き込まれた平軍党、市教育委員会社会教育指導員、松島幸男。平郡西地区では島おこし運動の一環として、地元の歴史を掘り起こす機運が高まっています。有志によって史跡説明板の設置や史跡の除草作業が行われ、郷土史講演会が実施されました。この動きに合わせ、当コラムでも2回にわたり平郡島の歴史の一端を紹介します。今回は戦国社会に巻き込まれるまでの過程を見てみましょう。設置された史跡説明板の写真が添えられています。今から2万年前の平郡は島ではありませんでした。寒冷な気候のため、極地に巨大な氷河が形成されて、海水が少なく、平郡の周囲は草原で、ナウマンゾウなどの巨大獣が草をはんでいました。人間はそれらの巨大獣を食しながら移動生活をしていました。やがて1万年くらい前から始まった温暖化によって瀬戸内海が形成され、平郡は島になりました。弥生土器が出土していますから、小動物や木の実などを煮炊きして食すなど、平和で豊かな定住生活を営んでいたことがわかります。ところが鎌倉時代になると、刀を持った武士がやってきました。伊予の国を支配していた川の水軍の一派である浅見氏が勢力拡大のために西浦へ来島したのです。東浦はすでに鈴木氏が砦を築いていましたから、浅見義信は西浦に上陸して八幡の神を祀りました。やがて元軍中国が北九州に襲来すると、浅見道頼は上関海峡を見渡せる西浦の警備を強化し、自らは北九州に渡って元軍と激烈な戦闘をし、勝利を勝ち取りました。南北朝時代に入った暦王3年1340年には、浅見正義が伊予の浅見村から平郡西浦に移住しました。武士が西浦の住人になったのです。平見山に山城を築き、重道八幡宮と改造院を創建しました。戦乱をくぐり抜けた正義は仏門に入り、沙弥上空と名を改めて写経に没頭しました。やがて南北朝の戦闘が厳しさを増すと、 正義の息子、重道は、北朝型、足利高氏方で、合戦に参戦し、討ち死にしてしまいました。平和で穏やかであった平軍党も、やむなく戦国の波に飲み込まれてしたのです。問い合わせ、文化財室、電話 22-2111、内線332、休日夜間応急診療所、電話 22-9001、受付は診療終了時間の30分前まで、土曜日休診、休日昼間9時から12時、13時から17時、平日夜間19時から22時、救急医療電話相談、子供、15歳未満の相談、19時から翌朝8時、電話シャープ8000、つながらないとき、電話083-921-2755、大人、15歳以上の相談、24時間365日対応、電話シャープ7119、つながらないとき、電話083-921-7119、米印、緊急、重症の場合は迷わず、119番に通報してください。水道修理連絡先、電話090-9505-1140。市指定水道工事協同組合加盟業者、有限会社佐々木設備、トール電機株式会社、日照重設株式会社、ベルダ株式会社、株式会社一山電業。12月の献血日程、400ml 限定、25日日曜、夢タウン屋内、9時30分から12時、13時15分から15時30分、問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190、イラストが添えられています。市の人口、10月31日現在、3253人、前月比30人減、男性14121人、女性16132人、15404世帯、増転入64人、出生5人、その他0人、減転出58人、死亡40人、その他1人。23ページ、白壁ポリスニュース、柳井警察署、電話 23-0110、イラストが添えられています。女性への暴力を防止しましょう。11月12日土曜から11月25日金曜は全国一斉、女性に対する暴力をなくす運動、配偶者などからの暴力、ストーカー行為や性犯罪など、女性に対する暴力は決して許される行為ではありません。警察では、配偶者暴力防止法やストーカー規制法などの法律に基づいて、防犯指導や対応方法などの教示、関係機関と連携した被害者の保護対策や加害者への指導警告、検挙など必要な措置を行います。女性に対する暴力でお悩みの人は下記の相談窓口24時間受付に相談してください。女性犯罪被害相談電話レディースサポート110、電話シャープ8103、電話0120-378-378、電話083-932-7830、警察総合相談電話 電話シャープ9110、電話083-923-9110、柳井警察署警察安全相談窓口、電話23-0110、イラストが添えられています。新刊情報図書館だより、柳井図書館、電話22-0628、大畑図書館、電話45-2226。休館日毎週月曜日、柳井図書館祝日の翌日11月30日水曜、大畑図書館祝日、新刊図書の一部をご紹介します。この他は柳井市立図書館ホームページをご覧ください。一般書、柳井図書館、親愛なる向田邦子様、森重久也ほか、私の金子みすず、千葉哲也、小説すずめの戸締まり、新海誠。この図書は柳井図書館、大畑図書館とも所蔵しています。17歳のポケット、山田かまち、浅草ルンタッタ劇団一人、手のひらに眠る舞台、小川陽子、例えばぶどう、大島真澄、 SL 山口号殺人事件、西村京太郎、翻訳一期一会、甲野須由紀子、ろうそくの科学、ファラデー、大正女官、宮中語り、山口幸宏、最後の海軍兵学校、菅原寛。一般書、大畑図書館、流れる星を捕まえに、吉川トリコ、老慶、古野まほろ、小さな一人暮らしの物語、三橋ちか子、老いの玉手箱、樋口恵子、とんちき鎌倉武士、長谷川義輝、児童書柳井図書館、まねまね動物、清水、おいもだほい、細いさつき、空っぽの肉まん、松永萌え、世界の魔除け図鑑、三国新一、嘘つき天母、寺村照夫、米印、雑誌スポンサー、企業、個人を募集しています。編集後期、先日両親からマイナポイントの手続きをしたいと声をかけられ、手続きを手伝いました。どのキャッシュレス決済を使おうか、保険証の結びつけとかよくわからん、ポイントで何を買おうか、など意外に話が盛り上がりました。このマイナポイントに加え、市ではマイナンバーカード普及促進給付金を給付し、カードの普及に努めています。この機会にぜひ、マイナンバーカードを作りましょう、と、米印、4ページ、5ページに関連記事あり、助け合い、心の段差もバリアフリー、24ページ、季節の便り、10月8日、厚木郷土芸能保存会が地域伝統芸能全国大会に出演。厚木郷土芸能保存会、和歌山進む会長の皆さんが山口市で行われた第30回地域伝統芸能全国大会日本の祭り in 山口2022に出演しました。この催しは全国各地で受け継がれている神楽や踊りなどの伝統芸能を広めようと開催されており、当会は国指定重要無形民族文化財、厚木神明祭りの際に踊られる厚木神明踊りを披露しました。 山口市で行われた第30回地域伝統芸能全国大会に出場された厚木郷土芸能保存会の皆さんの様子の写真が添えられています。10月22日スカイランタンが夜空を彩る山口フラワーランドでオータムフェスタ、ハロウィンを前に10月21日から3日間山口フラワーランドでオータムフェスタが開催され、音楽ライブや多くの体験イベントでにぎわいました。夜間開演も行われ、22日には一般社団法人柳井青年会議所海田隆弘理事長によるスカイランタンが夜空を彩り、訪れた多くの人が秋のひとときを楽しんでいました。スカイランタンの様子の写真が添えられています。10月23日総月照追慕記念行事を開催、幕末の勤皇僧月照を追慕し、その功績を称える記念行事が遠崎地区の妙円寺で開催されました。新型コロナウイルス感染症の影響で3年ぶりの開催となったこの日、剣舞や詩吟の披露と講演会が行われ、参加者は明治維新の礎を築いた月照の活躍に思いを馳せました。写真が2枚掲載されています。1枚は剣舞を披露している様子の写真、もう1枚は講演会の様子の写真です。翻訳白壁の会の皆さんによる声の広報翻訳版広報を市ホームページに掲載しています。地域おこし協力隊内村智美隊員コラム、ウッチーの柳井散歩は21ページに掲載しています。広報柳井で市が収集した個人情報は柳井市個人情報保護条例に基づいて適正に取り扱います。編集発行柳井市総合政策部政策企画課、電話 0820-22-2111 内線473、住所郵便番号 742-8714 山口県柳井市南町1丁目10番2号、URL https://www.city-yanai.jp、 メールアドレス yanai.si@city-yanai.jp、 印刷株式会社藤本コーポレーション。
以上で広報柳井2022年11月10日号の音訳を終わります。担当は阿波谷美智子、堀川本遥か、柳沢智美、柳沢ひろみの5人です。編集は阿波谷聖吾です。